ヨハネによる福音書20章19節から31節の御言葉をお聞きください。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って手と脇腹とをお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。そう言ってから、彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せば、その罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ、許されないまま残る。十二人の一人でディディモと呼ばれるトマスは、イエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちが、私たちは主を見たと言うと、トマスは言った。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。さて、8日の後、弟子たちはまた家の中におり、トマスも一緒にいた。戸には皆鍵がかけてあったのに、イエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばし、私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく、信じるものになりなさい。トマスは答えて、私の主、私の神よと言った。イエスはトマスに言われた。私を見たから信じたのか。見ないのに信じる人は幸いである。この他にもイエスは弟子たちの前で多くの印をなさったが、それはこの書物に書かれていない。これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスは神の子、メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためである。賛美歌566番によりまして、使徒信条を告白いたします。 私たちの誠の命なるイエス・キリストの父なる神様、あなたの皆こそ崇められますように。花咲き乱れ、また新緑の柔らかさに囲まれる季節となりました。ご復活のイエス様の生き生きとした命の歩みを思わされます。あなたは私たちを罪の暗闇の中に捨ておかず、イエス様の十字架によって私たちを死の滅びから救い出してくださいました。あなたの子供として取り戻してくださいました。イエス様のご復活の命のうち、私たちもあなたを仰ぐ者としていただきました。イエス様の命を生きる私たちとしていただきました。あなたなしの思いにとらわれ、それゆえに嘆きと憂いに満ちた歩みを重ねてきた者を、神様を父よと呼び求める平安のうちに入れていただきました。あなたの子と呼ばれる尊さをこの朝もう一度確かに受け止めさせてください。私たちが罪のものではなく、イエス様に救われたもの、イエス様の命で生きるものであることを、新しく歩み始めることができますように、終わりの日への希望を確かに抱かせてください。あなたの御言葉を通して誠にイエス様と出会わせてください。聖霊に満たされてイエス様との命の交わりに私たちを入れてください。私たちが真実にイエス様の命を囲む主の教会とされますように。神様、教会の交わりの中に親しく過ごした橋本忍さんをあなたの身元に送ることとなりました。神様、あなたは一人の兄弟の死をも通して教えてくださいます。私たちはイエス様の命の希望に生きるものであったこと、私たちの救いは死よりも確かなものであること、明日お葬式が行われますが、どうぞ教会に与えられた慰めの時、希望の時としてください。またそのことのゆえに、ご家族の上にイエス様の命の慰めが届けられますように。死に勝利されたイエス様の命の希望を伝える力を教会に与えてください。私たちの一番身近な者たちを 救いから遠ざけたままになさらないでください。私たちが身近な者たちの救いのために祈る勇気と力を与えてください。その広がりに日本の救いが、世界の平和が形作られていくことを信じる私たちとならせてください。神様、静岡県にあります三島教会のために祈ります。140年を超える伝道の歩みを導かれた教会です。なおその町にあってイエス様の福音を述べ伝える務めを担わせてください。教会に集う皆さんが信者と牧師とともに喜んであなたの皆を褒めたたえる群れとされますように。また日本キリスト教団に連なるすべての教会にあなたの御栄を表してください。苦しむ者、悲しむ者に届けられる福音の言葉が与えられますように。かの地での戦争が終わるようにと私たちは祈ってまいりました。しかし何よりイエス様の救いにこそ平和が作られることを信じます。イエス様が平和があるようにとおっしゃって誰よりも平和を願ってくださっていることを信じます。そのイエス様の祈りを共にする私たちが真実にあなたにおすがりするものとされますように。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。信じないものではなく信じるものになりなさい。イエス様は弟子のトマスにそうおっしゃいました。そして私たちにも同じようにおっしゃっています。信じないものではなく信じるものになりなさい。イエス様をご復活されたイエス様をあなたも信じるものとなりなさい。そう語りかけられたこの朝です。いやもう私は信じてます、だから教会に来てるんじゃないですかって、まあ今心の内に思う方もあるでしょうか。まあ僕もこれはこのイエス様の言葉はそうイエス様のことを信じられなかったトマスに語りかけられたんだって、そういうトマスの話だよねって聞いてたんですけれども、ただそうなるとそのイエス様がトマスにおっしゃった言葉もどこか人事のようになってしまいます。でもイエス様がお話になったのはこれはトマスにだけではありませんでした。そこに一緒にいた弟子たちにもその言葉は聞こえているし、そして私たちもその言葉を聞いている。信じないものではなく信じるものになりなさい。イエス様は今朝私たちにそう求めてくださっている、その言葉をご一緒します。イエス様はトマスにおっしゃったんです。私に触ってごらんって、あなたの指をここに当てて私の手を見なさい、またあなたの手を伸ばし私の脇腹に入れなさい。そこまでご自分があなたの前にあるよっていうことを示してくださったイエス様です。あなたが私を信じるのなら私の傷もうえぐるように触ったっていい、ここにある私の傷に触ってくれたらいい。イエス様はそこまで真剣に求めてくださいました。信じるものになりなさいって、イエス様が信じるものになってほしいって心から願ってくださっている。いや、あなたは信じるものになるんだ。そう信じてくださっています。この人は信じるようになるかもしれないし、いや、でも信じないかもしれないな、なんていうふうなところでイエスはおっしゃってんじゃないんですよ。そんなことで私の傷に触ってごらんなんて。本気で語ることはできません。 私が復活した命を、私が復活した世界を、私が復活した人生をこの人は生きるってイエス様が確信しておられるからこそ、信じるものになりなさい。その傷ついた手を伸ばしておっしゃるわけです。父なる神様が、私たちをイエス様の命に生きるものとしてくださる。まあ、私たちへの信頼もさることながら、父なる神様もそう信じてイエス様はおっしゃってくださる。あなたたちはそうなる、信じるものとなる、いやそうしていただけるってイエス様が信じてくださる、その眼差しの中に今朝私たちも置いていただいている。イエス様が神様への信頼の中で私たちにそう望みを抱いてくださっている。そして語りかけてくださるイエス様の言葉なんです。信じないものではなく信じるものとなりなさい。あなたは信じるものなんだ。そういうイエス様の信頼の中で、まあ、私たちも告白するものとされたい。私の主、私の神よ。この信じるものとなりなさい、そう語られたトマスなんですけどね、この人はイエス様のこと大好きだった人の一人ですよ。もうイエス様とご一緒するならもう死んだっていい、そんなことまで口にした人です。ところが、実際イエス様は十字架におかかりになってしまいました。で、十字架におかかりになって、まあ、ある者たちはもうエルサレムの都を離れようとした者たちもあったし、このトマスは他の弟子たちと一緒にいませんでした。で、そんな中イエス様が十字架の死から復活されたその朝、まあ、私たちに会ってはちょうど1週間前の日曜日にイエス様のご復活を祝った、まあ、まさにその時なんですけども、イエス様は弟子たちの真ん中に立たれたんです。あなた方に平和があるように、そう言って、十字架についた時の手と脇腹とそのままにお見せになりました。十字架に釘で刺し貫かれた手、槍で刺された脇腹、それはイエス様が十字架につけられた印そのものでした。他の誰でもない、確かに私たちのイエス様だ。その傷を示されながら弟子たちは見ることができました。そしてイエス様はご復活なさったのだ、この弟子たちの間に喜びが広がりました。で、その弟子たちの中にトマスはいることができなかった。で、そこにトマスがやってくるとですね、周りの弟子たちはみんな言うんです。上気した顔して口々に言う、おい、俺たちはイエス様を見たぞ、イエス様をご復活して私たちの真ん中に来てくれたぞ、それぞれに言っている。この部屋の真ん中にイエス様は立ってくださって、平和があるようにっておっしゃってくださった。で、そうやってこれまで一緒に過ごしてきた弟子たちが口々にイエス様復活なさったって言うんだけれども、トマスはその弟子たちの言う言葉を信じることができませんでした。帰って言うんです、イエス様は十字架におかかりになった傷を負ったままに来られたのか、俺だったらその手に傷を見るだけじゃない、この指を差し込んで確かめてやる、いや脇腹を見るだけじゃない、そこにこの手を突っ込んでやらなきゃ、そこまでしなきゃ信じられるか、まあ、そんな風に言って、まあ、他の弟子たちの言うこと聞こうとしませんでした。だからそんなところからトマスは信じないものだった。疑い深いものだった。まあ、そんなレッテル貼られたりするんですけれども、でも弟子たちの言うことを受け入れられない、まあ、そんな強情っぱりに確かに見えますけれども、イエス様にね、会った弟子たちに対して、 いや、この指をこの手をとかって言うわけですから。でもそれは、その本当に十字架につけられたイエス様が私たちのところに来てくださったのかどうなのかっていうことを確かめようとしたっていうことだけじゃないと思うんです。もう自分で確かめなきゃ信じないぞって言いたかっただけじゃない。それよりも、むしろこの指入れたいとか手で触れたいとかっていうところに、もうトマスが何としてでも、いや、イエス様に触れたいんだっていうその思いがね、かえって見えるように思うんです。これまで一緒にいたあの時のようにイエス様と一緒にいたい。イエス様のぬくもりに触れたい。でももうそれはできなくなった。イエス様は十字架につけられてしまったというその事実にトマスは悲しみ打ちひしがれている。意地を張ってですね、お前らの言うことなんか信用できないってこう拗ねているっていうよりも、イエス様にお会いしたい、でももう会えないじゃないか、その寂しさがいっぱい。イエス様が復活されたというのなら信じたい、でもそんなの無理じゃないか、そんな悲しみでトマスがそう言わざるを得なくなったんだ。そんなふうにトマスのことを思うんです。イエス様が弟子たちの中に立ってくださって1週間が経ちました。ちょうどこの朝です。で、その日にはトマス弟子たちと一緒にいました。で、その他の弟子たちと一緒にトマスもいた、その最中に真ん中にイエス様がまた立ってくださいました。あなた方に平和があるように。一週間前と一緒でした。で、さらにイエス様はトマスにおっしゃいます。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばし私の脇腹に入れなさい。弟子たちの言葉、信じないって言っていたトマスに、一週間前に弟子たちの真ん中に来られた時と同じく手と脇腹をイエス様は見せてくださいました。だからあの日と同じようにあなた方に平和があるようにとおっしゃって、そしてまたあの日と同じように手と脇腹とお見せになった。他の弟子たちが喜びに沸いたあの時のように、この日イエス様はトマスに出会ってくださったんです。何かトマスにだけ特別な出会い方をなさったっていう話ではありません。トマスにはトマスのための振る舞いがあったっていうことではない。弟子たちが一週間前に囲んだイエス様、いえ、弟子たちの真ん中に来てくださったイエス様がそのまま同じように来てくださった。十字架の死からよみがえられたイエス様がトマスと出会ってくださった。だからイエス様は何か一人ポツンと弟子たちの外で離れ離れになっていたトマスのところに来てくださってね、お前も弟子たちのところへ行けとか、そういうふうにされたわけではないんです。弟子たちと一緒にいるトマスのところで、そして弟子たちの中でトマスと出会ってくださいました。で、弟子たちの中で信じないものではなく信じるものになりなさいおっしゃってくださったんです。弟子たちの中でトマスは復活のイエス様の声を聞くものとされました。そして改めて弟子たちと共にです。だからこの弟子たちと共に、これが復活のイエス様と出会う場所なんですよね。イエス様のご復活は、まあ、例えば私たちも信仰はそれぞれのものみたいにどこか思っていますけれども、そうじゃない。ここにあなたは信じているか信じていないか、あなたにとって復活とは何ぞやっていうふうに問われているというのではないんです。 一人でいた時のトマスはイエス様を信じることができませんでした。他の弟子たちの喜びの中に入っていくことができませんでした。イエス様はもうここにはおられないという惨めさの方が彼にとって大きく大きく、そして動かしがたい事実でした。イエス様はご復活なさったというのなら信じたい。でも一人では信じることができませんでした。ご復活のイエス様と出会うことも信じることも一人ではできない。むしろこのあの日から一週間経って弟子たちの中でトマスが過ごしているところでイエス様と出会う。だから共にイエス様と出会う人たちの中でイエス様と出会うんです。共に信じる人たちの中で私の主、私の神よとその告白が昇るんです。これトマス一人が言ったかのように思います。いや、トマスの言葉ですけどね。でもこれは弟子たちの告白ですよ。トマスが一緒に、私の主、私の神よ。他の弟子たちはそれを聞きながらアーメンって言ったはずですよ。イエス様の復活に生きるっていうのは、それはイエス様のご復活を生きる人たちの中に生きることです。イエス様のご復活を喜ぶ人たちの中に生きることです。私たちを神様の子供として取り戻す、そのために十字架におかかりになった、そのイエス様のご復活を信じるのは、復活を信じる人たちの中でのことです。イエス様のご復活を信じる者たち、そのまま言えば教会の交わりの中にあってです。教会にあって私たちもイエス様と出会う者とされました。いや、ここにイエス様で生きるものとなることをイエス様が信じてくださっていることを知らされる。このイエス様が弟子たちの真ん中に立ってくださった、これがいいなって僕は思います。さっきから言ってるように、一人じゃないんですよね。で、私たちが今朝こうやって教会に集っている、そういうふうな中にイエス様が来てくださる、そこにはですね、トマスがいたっていうんですよ。イエス様を深く慕う人であったはずなのに、ご復活を信じることができない人がそのままそこにいるんです。で、そういうトマスもいる真ん中にイエス様は来られるんです。いや、そもそもその1週間前のね、イエス様ご復活されたあの日の弟子たちどうだったか。みんながイエス様のご復活を期待して今か今かと待っていました。そういう弟子たちの真ん中にイエス様来てくださったんですっていうのではありませんでした。恐れがあり、不安があり、悲しみがありました。あるいは疑心暗鬼になって自分たちの心の戸を閉ざすように膝を抱えていた弟子たちです。その真ん中にイエス様は来てくださいました。真ん中に立って、あなた方に平和があるようにおっしゃってくださいました。だからイエス様を信じて感謝と喜びに満ちて、さあイエス様よくぞ来てくださいましたって言うんじゃないんです。信じられない者たちの真ん中にイエス様は来られ、で、この弟子たちをイエス様を囲む者たちとしてくださったんですよね。あなた方に平和があるようにという言葉もそうです。それは恐れや不安がない姿ではありません。これはご復活のイエス様を共に囲むという平安、一緒にご復活のイエス様の命を生きる平安です。一人固く、私はイエス様の十字架と復活を信じる、そこに立つ確かさを握りしめていけ、信じて生きようじゃないんです。イエス様のおっしゃるあなた方に平和があるように、そしてまた 信じる者になりなさいっていうのは、イエス様が私たちの真ん中におられること、ご復活のイエス様を信じる人たちの中に私もある。その時の私っていうのはトマスのようであるかもしれません。イエス様どころではない、他の悲しみや憂い、思い煩うことにいっぱいだということだってあったかもしれません。でもそういうものもいる者たちの中にイエス様が来られる。そこでイエス様と出会う者とされる。それがあなた方に平和があるようにって語られた場所なんです。信じない者ではなく信じる者になりなさいとイエス様がおっしゃってくださるのはそういうところでした。私たちは復活のイエス様と出会うものとされます。いや、ご復活のイエス様と生きるものとされます。イエス様がそう、ご復活のイエス様で生きる私たちとされるということを信じていてくださったからです。そのために主の日ごとにイエス様は私たちの真ん中に立ってくださいます。なんか毎週、それこそ聖書で聞く言葉は違うかもしれません。開いてる言葉はね、今日はこんなイエス様、今日はこっちのイエス様って思っているかもしれませんけども、でもそこには変わることなく私たちのために十字架におかかりになったイエス様、その御傷を持って、その御傷を見せてくださる方として私たちの真ん中に立ってくださる。それは私たちが主の日の礼拝を迎えていることですし、その場所へと私たちは集められています。あなたたちの罪の贖いとなったのはこの私だ、いえあなたたちの命となったのは私だ、そう言ってあなた方に平和があるようにとイエス様をおっしゃってくださる、その場所へと私たちは主の日ごとにこうして招かれてきていました。だからこのトマスの経験が、あるいは弟子たちの経験が特別だっていうんじゃないんです。私たちがこうして主の日ごとにこの松田教会の会堂に集っているっていうのはまさにこの出来事だと聞いていい。死に勝利されたご復活のイエス様、それが私の主、私の神よと呼び求めている方でありました。あなたは私の命で生きる、信じないものではなく信じるものになる、そう信じてくださって、今朝もイエス様は私たちの真ん中に立ってお話しくださいました。あなた方に平和があるようにと、そのイエス様を囲む私たち、私の主、私の神よと仰ぐ私たち、主の平和を生きる私たちとされました。お祈りします。神様、イエス様が一人の救いの旅、行く旅も弟子たちの中に現れてくださいました。私たちが教会で経験してきたのもまさにこのイエス様です。ここにあるものが一人でもイエス様の十字架による罪の贖いと復活の命に生きるようにと、イエス様は主の日ごとに私たちの真ん中に立ってくださるのです。そのイエス様の言葉を今朝も共にいたしました。どうぞ私たちを信じないものではなく信じるものとしてください。私たちの口に私の主、私の神よと喜び昇らせることができる、そう私たちとならせてください。また世にある者たちがイエス様を知らない不安や恐れ、牢獄の中に過ごすのではなく、共に招かれて、私たちと共に、私の主、私の神よと、口に昇らせる 平安と慰めへと招かれますように。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。